初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、塩田さん、7月に入りまして、
はい
はい、トクトクチャンネル、何か新しい動きがあるということなんですが
ちょっと一つコーナーを作らないかと提案をさせていただきましてですね、
はい、
ちょっとまあ僕ご飯を食べたりとかするのが好きなので、うん、レストランとか定食屋さんとかのご紹介だとか、あとちょっとまあ使ってよかったものとか、本を読んで映画見てとか、なんかそういうのをちょっと皆さんに共有できたらどうかなと思ったんですけど、いいですよね、菅さんね。
はい、いいと思いますよ。はい、塩田さん、本当にね、美味しいものたくさん食べてるし、知識もいろいろ豊富なので、そのあたりを教えてもらえるとすごく嬉しいです。
とんでもないです。少し皆さんのお役に立てればと思ってですね。
はい。
僕だけでこう、楽しむよりみんなで楽しんでもらった方が、お店もいいかと。
はい。なので、それを紹介するコーナーを、今回から立ち上げるということで。
はい。
それはどのタイミングでお話ししていただけるんでしょう。
後半で
後半ですね。はい。では、はい、番組を最後まで皆さん聞いてください。
ね。はい。
はい。
いただければ
。はい。今回からじゃあ、そのコーナーを。
使えますので。
はい。スタートさせていきたいと思いますので。はい、では、その前に、今回のテーマになるんですけれども。
はいはいはいはい。
はい。
今、こうね、梅雨で雨がひどくて、まあ、最近の雨って菅さん、結構すごい量じゃないですか。
そうだって、ゲリラ豪雨とかね。
そう。まあね、ひょうも降ってきちゃったりとか。で、うちなんかのお客さんでも、この間ちょっと床上浸水とかがあって、はい、埼玉の方なんですけど、
うん、
で、なんかこういうの多いなとか思って、で、ちょっと、その、たまたまうちの、ちょっとまあ、川崎のお知り合いの建物のところから、なんとかならないかなっていうお話を、お話というか、困ってるところを聞かさせてもらったので、
はい。
実はそこは屋根工事をしたところなんですよ。つい最近、まあ1年ちょっと前なんだけども、
うん。
実は屋根工事をしたんですけど、雨漏り始まっちゃったんですよ。
うん。
考えられないですよ。
ねえ、工事したばっかりで雨漏りだと、ちょっと、あれって思いますよね。
で、結局、屋根って、その、雨すごく降らないと、出てこなかったりとか。
はい。
で、結局、その、それほど漏れてなかったら、出てくるのが後になってきちゃうから。
うん。
だから、おそらく、屋根工事した時から漏れてる可能性はあるんだけども、
はい、
天井のシミになるまで数ヶ月かかってるんですよ。量が多くないから。
はい。
で、今、その工事で、まあ、見てくださいって形で見させていただいて、で、実は、雨漏り鑑定士さんっていう人がいらっしゃるんですね。
そういう方がいらっしゃるんですね。
そうそうそうそう。うん、本当に雨漏りを、中には本当に、NPO かなんかみたいな形でボランティアで来てくれて、
うん、
どういう雨漏りをしてるかしてないかっていう形で、見てくれる方がいらっしゃるんですけど、
はい。
結局呼んだんですよ、そういう方も。
うん。うん、
で、昔、菅さんにも話したかな、サーモカメラみたいなのがあって、
はい。
どこから雨漏りしてるねっていうのはわかるんですよ。
うん。
だけど、
うん。
だけどなんだけど、雨漏り鑑定士さんは、その、元のところに直してもらう方がいいよっていう言い方しかできないんですよ。そりゃそうなんだよね。はい、
うん。
そりゃそうなんですよ。ところが、そこの現場の方とその屋根屋さんが結局うまくコミュニケーション取れてないんですよ。
ええ。
まあ結局 やったんだけど雨漏りしてるからどうなのってなってるわけじゃないですか。とか治らないんですよ。何回やっても。で、え？っていう話になっちゃうから、それはコミュニケーション取りづらくなるわけじゃないですか。どんどんどんどん。で、どんどんどんどん、まあだけど、まあ、雨が止めば変な話、漏れがなくなるから、その時なんか、まあ、いいやって別に生活支障ないからってなるんだけど、雨が降るたびごとに思い出すわけですよ。あれ、シミすごくなってるみたいな。
さないとまずいじゃないですか。
だけど、まあ、おそらくなんだけども、屋根屋さん多分、直せないんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。なんでかって言ったら、何回か屋根いじってるみたいなんだけど、結局直ってないんですよ。で、他の屋根屋さんに相談を持ちかけたらしいんですって。なんだけど、結局他の屋根屋さんも、やったところにやってもらった方がいいよっては言うんだけども、うちでやるんだったら全部吹き替えなきゃダメだよってなるんですよ。それはそうなんですよ。一部だけ直したけど、水って結構横に流れるんで、ここだけ直したところで直らないじゃんってなると、今度自分の方が責任を負わなきゃいけなくなるわけですよ。だから、そんなことをわざわざそんな危険なことをしようと思う屋根屋さんなんか、奇特な人なんているわけないんで、だから直せないんですよ。手出せないんですよ。
元の業者も直せないっていうのがわかんないです。素人の私からしたら。だって工事して雨漏りしているのであれば、じゃあ直しますよっていうのが普通なのかなって思っちゃうんですけど、いくらコミュニケーションが取れないからといっても、ええってひどくないですかって思っちゃいますけど。
そうなんですね。まあ、そこの家はね、増築とかしてるんで、ちょっと複雑な形してるっていうのもあるんですよ。もちろんね。単純に右と左で大きな屋根っていう屋根ではないんですよ。
なるほど。
で、で、多分屋根屋さんも、わかってるんですよ。あそこ漏れちゃってるっていうのが。で、多分、どうやっていいかが多分、わかんないんじゃないかなって僕思うぐらいなんです。か、もうやり直さなきゃいけないもん。全部。で、多分、だから、今、正直な話、2年間の保証期間なのかな。で、正直な話、聞いてる限りだと、のらりくらりされてるんですって。で、もうすぐ2年経ったんですって。
あら。
そう。だからどうしようか、こうしようかってなってるんで、じゃあ、屋根は僕ね、専門じゃないんで、あれなんだけど、じゃあ中から今度どこから漏れてるかっていうのを確認しましょうって話をして、で、結局、天井にね、まあ、点検口って言われてるものをつけて、まあ、でもどうせもう、天井、シミだらけで、もう、クロス張り替えるかなんかしないと、もう、ね、見た目が全然悪いわけですよ。だから、一時的なもので、点検口つけて、もう漏れてるところの直の一番上の屋根のところ、そこ、内側から、ちょっとチェック入れましょう、というお話をさせていただいて、まあ、来週行ってくるんですけどね。まあ、今までも何回か、文京のマンションとかでも、直らない漏水というか雨漏りがあったんですけど、たまたまそれも僕直させてもらったんで、多分、まあ、一個ずつ潰していくしかないんですけどね、正直な話。まあ、あと、散水テストって言って、シャワーでこう、水でバーって拭いて、どこから漏れてるよね、みたいな。で、サーモを使って、この辺だよね、とかっていう。あとはもうお客さんとのコミュニケーションで、まあね、うまくいけばいいかなと思うんですけどね。でもそういうのもありますんで、これからね、今雨すごいじゃないですか。だから、あれの吹き替えとかって皆さん検討されてらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うんですよ。やっぱり実績があるところなんかを、 まあ、どこが実績あるのとかって出てくると思うんで、
うん。
ただ、ネットかなんかで調べるやつだと、結局そこのお客さんもネットで調べたんですよ。そう。で、ああ、で、近くていいところだからって言って、結局、そこにしたっていう流れがあって、だからネットの情報が全て正しいかっていうと、正直どうかなっていうのはあります。だ
そうです
から、
ね。
ご紹介だとかね、そうい
うん。
うのがあったり、か、まあ、あとはもう大手さんから頼めば大手さん全部ね、やってくれるだろうし、安心といえばやっぱちょっと高いけど、
はい。
そういうところが結局は安くなるかもしれないよね。大手さんの方がね、結局最後まで見てくれると思うんですよ。だから、やっぱ大手さん、やっぱそれなりにお金取っていくかもしれないんだけども、最後まで保証する考え見たら逆に安いかもしれないよね。
そうですよね。いろいろ後からまた直したり何かするってなるとね、お金もかさんなってしまいますも
そう。
んね。
そう。屋根屋さんってやっぱどうしても屋根から見るんですよ。だから一回屋根ってでも新しいのペタって引っ張っちゃったら、引っ張っちゃったらとか貼っちゃったら、もう取るしかないじゃない、変な話だけど。漏れてるかなんて分かるわけないじゃない。やっぱり天井に穴開けて、点検口穴開けてっていうと屋根屋さんできなくなっちゃうんだよね、多分。大工さんのその仕事が。
そっ
う
か。
ん、屋根屋さんっていうのはやっぱ外壁屋さんと屋根は一緒だけど、中のが、あの大工さんっていうとまた違ってきたりとかするじゃないですか。だから多分そこが今回の屋根屋さんの限界だったのかなっていうのはちょっと思っちゃった。
そうです
うん。
ね。
だから皆さんやるときは、まあ屋根は本当難しいところあるんで、またね、それ治ったら治ったで、ちょっとこのチャンネルでご報告しようかなとは思うんですけど、多分、治る予定ではいるんでね。だから手打ち、いや、いいですよってお話をしたんで、だからまあ、本当雨、今、本当に、雨漏りだとか、開花漏水だとか、今、すごい建物多いんですよ、そういう修理。まあ、うちたまたまそういうのをなんかやるケースが本当に多いんですけど、まあなんかあったら言ってもらえればいいかなと思いますし、気をつけてくださいっていうことですね。屋根高いですからね。本当に何百万ですからね。
すごい金額なんですね、やっぱりね。
うん。だって、菅さんとこのマンションだって上の屋上防水やりますだって結構高いと思うよ。外壁だって、あれでしょ？塗り直しますなんて言ったって。ねえ、
そうです
マン
よ。
ションだっ
大
て。
変でした
何千
も
万だも
ん。
ん。ね。そう。だから、やっぱどうしてもね、かかるものはかかるからね、また変なとこでケチると、変な業者だともう、ねえ、やり返しができないしね。
そうですね。
そう。難しいよね。
そう。だってほら、ね、紹介とかがいいんだろうけど、わからないからネットで皆さん調べる方多いと思うんですよね。
そう、僕思うにはね、長くやってるとこがいいと思うよ。
確か
うん、やっ
に。
ぱ創業が新しいところよりは、創業が古い方が、やっぱりそれだけやってきてるってことだと僕思うんだよね。
そうですね。経験もあるでしょうしね。
だからその辺かな。うん、確かにね、わかんないもんね。
わかんないですよ。
今、ふと思い出したんだけど、そういえば横浜のマンションでも外壁工事全部やって、僕その時理事長だったんだけど、副理事だったんだけど、このやり方がダメだって、その住んでる人からのクレームが発生して、それがいいのか悪いのかっていうんで、僕も立ち会って見に行ったんだけど、まあ、それはもうこれはしょうがないですよってお話をさせていただいて、無事終わったっていうのはあったんだけど、でも、やっぱり何も知らないとこの処理ってどうなのっていうのは、あるよなっていうのはありますよね。うん。
まあ、だからそうやってコミュニケーション取れば、 その方も納得されたわけじゃないですか。
これはこういう理由があって、こういう処理の仕方ができないから、これはもうこれでしょうがないですよ。こんなもんで。うちが頼んでる内容はこんなもんだからって。もし、もしね、綺麗に見えないようにするんだったら、スチールの板をつけて、その目隠しを作って、うんぬんかんので、実はそれあったんですよ。それ通っちゃったんですよ、今回。予算が合わないからって言うんで。だからそれはしょうがないですよね、とかって話をしてたんだけど、その人の中では、やっぱりちょっとどうなのかな、みたいな。見た目がちょっとどう、これだと、みたいなの。まあもちろん住んでらっしゃる、皆さん住んでらっしゃるマンションだから、なおさら自分のね、ものだから余計ね、そういう気持ちもすごいよくわかるんだけど、そう。だから、まああれですね、屋根とか外壁関係は、まあ長い、創業の方の会社の方か、まあちょっと大手さんにお願いした方が、失敗はしないかもしれないね。屋根は特にそうだね。屋上防水と。屋上防水も直しに行ったからね、僕、埼玉の川口まで。そういえば、ふと思い出したんだ、去年。
次から次へといろいろ思い出すことがありますけど、
一人
ね
で消しゴムって言ったからね。
え。
それも直ったんよ。本当にすぐ。たまたまなんだけどね。ああ、ここ切れてるっていうのが分かったから。
ね、だから、そういうトラブルが発生したときに、速やかに対応していただいて、きちんと直してもらえるのであればいいなと思いますけど、今回のケースのようにね、ちょっとダラダラしてしまうと、住んでる人も心配ですし、
だから、だから、そういう業者もあるから、ちゃんと看板もちゃんとしてるのよ、その会社。
そうでしょう。だって、そういうお仕事されてるわけですから。
だから、とね、いろんな会社さんあるから、多分、その人も直せないんじゃないかなってちょっと思ってる。その人が、だってお客さんから電話かかってきてるから、何回も。どうしようって本人も思ってるんじゃないかなってちょっと思うけどね。何回か僕お話ししたことあるんですよ。実はその人と。
あ、そうなんですか。
途中に入ったから。こっちの意見とこっちの意見と、ああ、こういうこと言ってる、ああいうこと言ってるって言って、僕がお互いにこう通訳するような感じで。
間に入られたんですね。一番
で、
大
こうで
変
す、
な役
こうで
です
す。
けど。
一番大変な役だったんだけど。一回そこで収まったんだけど、ただ雨漏りが治ってくるからダメなんだよね。
なんとか、塩田さん。
根本的なものが治ってないからさ。
うまくいくといいですね。
そうっすね。まあ、ちょっと面白いかなと。面白いって言っちゃ失礼ですね。だけど、うまくいってくれればいいかなとは思うんです。困ってるもんだからね。そんな感じですね。だから、そんな感じです。
わかりました。では、今日、冒頭にもちょっとお話をしておりましたけれども、今回から一つコーナーが立ち上がるということで、コーナータイトルがですね、トクトクチャンネルの、推しということもありまして、今回の特推しっていう、コー
いい
ナー
です
で、
ね。
タイトルコール、塩田さんされますか？
もう、はい。す
恥ずかしがっておりま
ば
す
さ
が。
ん。素晴らしい。これ、女性のね、うちの方が、皆さん聞いてていいですよ、絶
あ、そうですか。じゃあ、私
対。
の方から、今回の特推しという
あ、
こ
いいっ
と
す
で、
ね。さすが。
翔太さんおすすめのものをですね、紹介していただきたいと思います。
今回はですね、僕はご飯食べるのが結構好きなので、この間横浜行ってきましてですね、すごく雰囲気が良くて、ご飯も美味しくて、リストランテ・ウミリアさんっていうとこのレストランなんですけど、フランス料理かな？あ、イタリア料理。イタリア料
イ
理
タ
な
リ
ん
ア
で
料
す
理、
けど、行ってきましてですね、港未来の駅、歩いて3分ぐらい。
おしゃれですね。
そうなんです。皆さん、 昼よりは夜行った方が景色はすごくいいのと、
はい。
あと、ここ、器とかが僕すごいおしゃれだなと思っていて、
はい。
本当ね、お皿自体がガラスでできててとか、ガラスの中に花が入ってるお皿だったりとか、なんかちょっと洒落た、何？塗装って言っちゃいけないよね。日本業界用語出ちゃう。おしゃれな柄と形の、お皿にこう盛り付けてあったりとかしている、お店なんですよ。
はい、
ほんと
私
そう。
今画面共有でそのお店の様子を見させてもらってるんですけど、本当におしゃれ、素敵。
いいですよ。美味しそうでしょ、しかも。
美味しそう。いいで
ね。
すね。雰囲気
家
が
だと。
いい。雰囲気がいいです。
いいんですよ。結構、いい雰囲気で。で、しかもそんなにお高くないんですよ。
そう
何
で
倍
す
もしない。
ね。なんかディナーとかもそんなに思ったよりも、
1万円弱でも食べれる。全
ねえ、
然。
食べられるんですね。いいですね。
だから、コース頼んで、ちょっと、ワインでものつけても、ものによっては1万円弱で終わるから、若い人が全然ありだと思うんだよね。女の子と行くんだったら、こういう店ありじゃないかなと思う。
おすすめだそうです。
何何？
おすすめなんですね。
そうそうそう。
はい。ね、このグラスもすっごい素敵。
なんかね、高そうでしょ？なかなか自分
高
家じゃ買
そう。
わない
自
感じでし
分
ょ？
家にはないですね。こういう洒落たグラスはね。
そうそうそう。お店もね、白基調だしね。結構、夜行ったらすごく多分、
ね、美味
大事
しい
な人。
ものを食べて、大事な人と
はい。
一緒に。
そうです、そうです、そうです。
はい。素
まあ、
敵。
1回目はちょっと、ここのレストランですね。皆さんにご紹介できればいいかなと思って。まあ、今後ね、
はい。
私、定食屋とかも大好きなので、グル
ええ。
メも大好きなので、いろんなもの、あと他にも道具とかね、いろんなもの、面白そうだなって使ってよかったなとか、本当、本読んで面白かったなとかっていうのを、ちょっとこう、得をしていう形で紹介できればなと思ってますので、ぜひそ
はい。
ちらも楽しみに聞いていただ
はい。
ければと思います。
次回も楽しみにしたいと思います。はい。
すみません、よろしくお願いします。
はい。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。